今日から2月になりました。1月の間は今年の与えられた聖書の言葉であります、あなた方はキリストの体であって一人一人は各機関である、この聖書の言葉を中心にメッセージを語ってまいりましたけれども、これからしばらくですね、ヤコブの生涯、そして続けてヨセフの生涯、旧約創世記に出てきます旧約聖書の二人の神様に祝福された人々の生涯の姿を見ながら学んでいきたいと思います。神様の恵みについて学んでいきたいと思います。ヤコブという人は決して模範的な人ではありませんでした。でも彼は本当に熱心に一生懸命貪欲に神様の恵みを求めた人、むさぼるように求めた人であります。その荒削りな波乱万丈の生涯の中に神様の恵みが注がれているのを私たちは見ることができる。本当に彼が道徳的に、また性格的に、人格的に素晴らしい人だったということ以上に、神様の憐れみによって彼は神様の憐れみを求め、神様の祝福を求めた。そして神様は彼を憐れんでくださった。そのことが出てくるのでありますけれども、本当にそのことを見ていきたいと思うのでありますが、今日はですね、その最初のところであります。創世記の第25章、ヤコブの誕生にまつわる聖書の箇所をお読みしたいと思います。創世記の第25章の19節から26節までをお読みいたします。創世記の第25章、19節から26節までであります。お読みいたします。創世記の第25章の19節から26節、聖書は教会さなつきの聖書ですと前の方の31ページ、ポストイットが入っていると思いますが、創世記の第25章の19節から。アブラハムの子イサクの系図は次の通りである。アブラハムの子はイサクであって、イサクは40歳の時、パダンアラムのアラム人、ベトエルの娘で、アラム人、ラバンの妹、リベカを妻にめとった。イサクは妻が子を産まなかったので、妻のために主に祈り願った。主はその願いを聞かれ、妻リベカは身ごもった。ところが、その子らが、体内で押し合ったので、リベカは言った。こんなことでは、私はどうなるのでしょう。彼女は言って、主に尋ねた。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内にあり、二つの民があなたの腹から分かれて出る。一つの民は他の民よりも強く、兄は弟に仕えるであろう。彼女は出産の日が来たとき、体内には双子があった。先に出たのは赤くて全身毛衣のようであった。それで名をエサウと名付けた。その後に弟が出た。その手はエサウのかかとをつかんでいた。それで名をヤコブと名付けた。リベカが彼らを産んだとき、イサクは60歳であった。今日はこの聖書の箇所から、祈りと答えという題でメッセージをさせていただきたいと思います。ヤコブの生涯、その出発点であるその誕生には、二人の人の祈りがあった。いや、もっと多くの人々が祈っていただきましょうけれども、でも本当に大切な二人の人の祈りがありました。一人は父親のイサクであります。イサクがこのヤコブの誕生のために祈っていました。そして母リベカ、彼女もそのために祈っていました。 そして神様は、このイサクの祈りに応えて、リベカの胎の中に赤ちゃんを与えられました。そして母リベカの祈りに応えて、神様の御思いをリベカに教えてくださいました。神様は祈りに応えてくださる方なんだ。神様、私たちが祈るときに、神様はその祈りに応えてくださる方なんだということを今日はお話したいと思っています。第一がイサクの祈りへの答えであります。二番目にリベカの祈りへの答えであります。まず第一にイサクの祈りへの答えであります。イサクは神様に祈りました。21節の言葉でありますけれども、イサクは妻が子を産まなかったので、妻のために主に祈り願った。主はその願いを聞かれ、妻リベカは身ごもったと書かれています。本当にイサクはですね、この子供が与えられた中で、神様の前に祈ったんですね。神様、私たちに子供を与えてください。このリベカに子供を与えてください。祈りました。イサクはどんな思いで祈ってたかなというふうに思うのでありますけれども、皆さん、イサク自身、神様の約束の子供でありました。イサクが生まれた時、イサクのお父さんはアブラハムでありますけれども、アブラハムは100歳でありました。そして妻も年を取っていました。お母さんのサラも年を取っていました。イサクは本当に自分のお父さんもお母さんももう諦めているような状態。もう年を取って、いや私たちには赤ちゃんが与えられないんだなということを本当にこの思っていたこの中で、本当に神様はこのアブラハムとサラに語ってくださって、アブラハムとサラが一生懸命祈ったというよりは、アブラハムとサラに神様の方が、この与えてくださって、この約束を与えてくださって、あなたはやがて子供を産むよと。そんなことあるんでしょうか。信じられない。でもその中で神様は約束通り、アブラハムとサラに赤ちゃんを与えられました。それがイサクだったんですね。ちょっと読みましょうか。ローマ人の手紙の4章の17節から18節、スクリーンに出るでしょうか。ローマ人の手紙、新約聖書のローマ人の手紙の4章の17節と18節、このように書かれています。ローマ人の手紙の第4章の17節と18節、彼はこの神、すなわち死人を生かし無から有を生み出される神を信じたのである。彼は望み得ないのになおも望みつつ信じた。この言葉、すごい言葉ですね。私たちさらっと読んでしまうかもしれませんけれども、彼は望みがない。もう希望がない。もう希望がない。もう本当に望むことができない。そんな中で、なおも望みつつ信じたというのであります。無から有を生み出される、死人を生かす力がある、その神様を、アブラハムとこのサラは信じて、そしてその信仰に応えて彼らに、子供を与えてくださったのであります。イサクはそういう信仰の子供でありました。神様の子供でありました。無から有を生み出すことができる、不可能を可能にすることができる、その生き証人、それがイサク自身だったわけですね。ですから、本当に彼は神様に祈るときにですね、この信じて祈ったでありましょう。本当に、ここに詳しく何も書いてありませんけれども、イサクは自分が生まれたこのことを子供の時から聞いてですね、ああ、神様あなたのためにこうしてくださったんだよ。あなたがここにいるのは神様の奇跡なんだよ。 そのことをお父さんお母さんからずっと聞かされてきたでありましょう。そんな中で、ああ、神様は生きてらっしゃる。神様は不可能を可能にすることがおできになるんだ。神様は無から有を生み出すことがおできになるんだ。そのことを彼は信じて神様の前に祈ったことでありましょう。皆さん、私たちは神様に祈るときに、本当に神様にはおできになると信じて祈るでしょうか。神様にはその力があると信じてお祈りするでしょうか。神様は本当にこのことをする力をお持ちなんだ。神様にはできないことはない。いや、神様だってこれはさすがに無理でしょう。そういうことは一つもないんだ。そのことを信じて祈っていらっしゃるでしょうか。イサクはその一証人として、本当に自分自身のこの存在はまさに本当にそういう存在なんだって。神様が不可能を可能にしてくださって、自分という存在がここにいるんだ。そのことを本当に感謝して祈っただろうな、信じて祈ったでありましょう。本当に私たちも、このイサクとイサクがそう祈ったように、私たちもそのように祈らせていただきたいと思いますね。神様は祈りに応えてくださる方であり、本当に見て動かしてくださる方であり、神様は何でもおできになる方なんだ。私たちには限界あるかもしれない。私たちにはできないことがあるかもしれない。でも、神様にはおできにならないことはない。いや、神イエス様おっしゃいました。世の中で一番難しいことなんだって。人が救われることだって。人が救われることが一番大変なことだ。でもその人が救われることだって、人にはできないけれども、神様にはできるんだ。人が本当に悔い改めてイエス様を救い主として信じる。それは人にはできない。本当に私たちが一生懸命誰かのために一生懸命この説得したって、私たちが誰かのために一生懸命この優しいことをするとか、このなんだか愛を注ぐとか、そういうことをしたからって、そのね、一人の人がイエス様が私のために十字架で死んでくださったんだって、信じるかというとそういうことじゃないでしょう。私たちが一生懸命伝えたからといって、その方がイエス様を信じる。そういう私たちの力はどうなることじゃないでしょう。でも、神様にはできる。人にはできないが、神様にはおできになるんだって。本当に神様にはそれができるんだって。信じて歩んでいきたいと思います。枯れた骨のような、このものにも神様はそこに息を吹きかけて、肉をつけて、息を吹きかけて、生かすことのできる方であります。本当に神様にはおできになるんだ。私たちの考えでは無理かもしれない。私たちの考えではありえないと思ってるかもしれない。でも、神様には何でもできないことはないんだ。そのことを信仰を持って、大胆に祈らせていただきたいと思いますね。このイサクは、その祈りが本当に聞かれたのであります。続けてリベカの祈りをお話したいと思います。リベカの祈りの方が詳しく書いてありますね。このイサクの祈りは何もイサクの言葉は書いてありませんし、ただ神様のその願いを聞かれたとだけしか書いてありません。でもリベカの祈りは言葉も書いてありますし、神様の答えも書いてありますね。リベカの祈りはこのような祈りでありました。22節。ところがその子らが体内で押し合ったので、リベカは言った。こんなことでは私はどうなるのでしょう。彼女は行って主に尋ねた。これがリベカの祈りであります。そして神様の答えもここに出てくるのでありますけれども、皆さん、私たちが祈っている中でね、一番本当にいろいろ悩んだり考えたりすることは、祈り、神様にはその力がある、神様は愛の方だって信じてる。でもじゃあこの私の祈りが聞かれるんだろうか、私の祈りがその通り答えられるんだろうかってことですね。私たちは一生懸命祈ればその通りになるんでしょうか。皆さん、先ほど申し上げましたけど、後藤健二さんが助かるために本当にどれだけの人々が祈っていたかと思います。 いや、もしかしたら本当に、向こうは嘘をついているのか分かりません。そういうことももちろんないわけじゃないでありましょうけれども、お父さんが助かるためにはね、みんなで必死に祈っていたでありましょう。でもおそらく殺害されたんだろうということでありますが、ある人は、いや、もう私は一生懸命祈りました、そしてここで宣言します、後藤さんは助かります、そういうことまでも言う人さえいました。でも私たちは一生懸命祈れば、それは全てその通りになるんでしょうか。私たちが一生懸命、私たちがこの祈った通りにならないということは、私たちの一生懸命さが足りなかったということでしょうか。私たちが祈りが、この私たちがもっと時間や熱心さやそういうものを持ったかけて祈れば神様は聞いてくれたんだけど、ちょっと足りないなって聞いてくれなかったんでしょうか。私たちにとって一番の問題は、私の祈りは聞かれるんだろうか、そういう問題であります。いや、私たちは本当に一生懸命祈る、自分のためもそうでしょうし、自分の家族のためもそうでしょうし、本当に大切な友人のため、世界の問題のため、この教会のため、いろんなことのために祈るじゃないですか。その通りになることが、本当にその通りになることを願って祈るわけじゃないですか。でも、本当にその通りになるんでしょうか。ブルース・オールマイティっていうコメディ映画があります。物事がうまく、このコメディ映画の中でですね、ブルースはですね、この主人公のブルースは物事がうまくいかない。自分の願ったようにいかない。神様に祈ったのに。で、神様文句言う。神様、あなたは何やってるんですか？私はこんなに祈ってるのに。私はこんなにやってるのに。何ですか神様って。文句を言う。神様、あなたは何してるんですか？何もしてくれないじゃないですか。文句を言う。そこで神様が、これだから、ごめんなさいね。これ、コメディ映画なんでこういう場面出てくるんですけど、そんなの見るなって言われちゃうかもしれませんけど、神様がブルースに、じゃあしばらく変わってくれって。で、ブルースは何でもできる全知全能の神になる。嬉しくて、いや、もう私はもうもっとみんなの言うことを聞く神になろうって。自分が聞いてもらえなかった。だから私はもっとみんなの言うことを聞く神になろうって。嬉しくてどんな祈りでも気前よくその通り答えてしまう神。もう怖なあって、こんだけ欲しいと。もう宝くじ当たりますようにって人がいたら、それを全部当てちゃう。そうすると、まあ、結局何なんだろうってなるわけでありますね。世界、本当にどんな祈りでも気前よくその通り答えてしまう神になった。そしたら、世界が大変なことになってしまうという、本当に、まあ、ある意味、しょうもない、コメディ映画であります。私たちはそういうのくだらないと思うかもしれない。でも、私たちはもしかしたら、本当にそのようなレベルで神様とどう考えているのかもしれないと思う。人間は身勝手だから。人間は全体像が見えていないから。私たちは自分の弱さ分かってない。自分の身勝手さ分かってない。本当に私はこんなに祈ったのに、私はこんなに神様に求めたのに、どうして？私たちはそういうことがどれだけあるだろうかと思います。でも、神様は私たちが祈ったらその通りにしてくれる自動販売機のような方ではありません。お金を入れたら品物が出てくる、そういう機械ではありません。神様は機械ではなくて、私たちとの交わりを喜んでくださる方です。私たちと共に過ごす時間を、私たちが神様と共に過ごす時間を喜んでくださる方です。リベカの祈りを見てください。リベカはこう祈りました。こんなことでは私はどうなるんでしょう。こんな祈りありますか。こんなことで私はどうなるんでしょう。祈りというよりはただ戸惑ってるだけじゃないですか。こんなことで私はどうなるんでしょうって、これ祈りっていうか、ただ神様の前にね、うわ困った、私はどうなるんでしょうかって、 叫んでるだけですよね。でもこれが祈りですよ。もっと言うならばこれこそ祈り。祈りは私たちと神様との会話なんだから、私たちがこうしてください、こうしてください、こうしてくださいって一生懸命このお願うこともあるでありましょう。でも本当に会話であるならば、いや私はこんなに辛いんです、私はどうなるんでしょうか、わからないんです、そう心にある不安や恐れやそのものを神様の前に持ち出したリベカの祈りこそ本当の祈りだということができるのではないでしょうか。私たちは神様の前にどんな祈りをされているでしょうか。本当に私たちのありのままを、私たちの心のありのままを神様の前に持っていくことであります。本当に形にはまったこういう祈りをということ以上に、神様の前に心にあるままを、神様は不安なんです、神様わからないんです、神様もう怒りが湧いてくるんです、神様どうしていいかわからない、神様これをこうしてほしいんです、本当に心にあるままを神様の前に持ち出すことが本当の祈りです。リベカはそのような祈りを神様の前に捧げました。そして神様はリベカの祈りに応えられたのであります。皆さんこの日本語のこの聖書、まあ皆さんの訳もそんなに違わないと思いますし、英語の聖書でも大体同じだと思いますけれども、私はどうなるんでしょうっていう祈りですね。リベカはこんなことで私はどうなるんでしょうって祈りに対して神様の答え何だったかというと、二つの国民があなたの体内にあり、二つの民があなたの腹から分かれて出る。一つの民は他の民よりも強く、兄は弟に仕えるであろう。神様の答えは、なんかこんなことでは私はどうなるんでしょうって答えに、あなたはこうなりますよって神様答えてないんですよ。こんなことでは私はどうなるんでしょうっていう祈りに対して、神様は、私はあなたのお腹から二つの国民を作る。あなたの子供たちから二つの国民を作るんだよという、そういう話をリベカにしたのであります。私はどうなるんですかという問いにかけて、問いに対して神様は、私は二つの国民をあなたからあなたの子供たちから起こすんだよというふうに答える。なんかすれ違ってるような感じがしませんか？私はどうなるんですか？神様、私はどうなるんですかって聞いてるんですよ。それなのに、あなたは大丈夫だからって言わないんです、神様。大丈夫だよって言わない、神様。私はあなたからあなたの子供たちから二つの国を作りますよ。神様には神様のご計画があり、神様はこの二人の子供から二つの国民を作られる。そして、普通は長男が重んじられる社会の中で、本当に神様の身力を表すために、この弟が強く、これ強くなるって言葉は、これは力が強くなるって意味じゃないですね。この力が強くなるって面だったら、このお兄さんの方が強かったんですよ。この後を見るならば、お兄さんの方が強くて、弟はちょっと優しい系っていうかね。お兄さんがもう力のある、これはだから強くなる、強い、力が強いとかそういうことじゃない、これは固く立つって言葉です。一つの民は他の民よりも固く立つ、弟の方が固く立つんだよ。神様の守りという、神様という方の土台の上に固く立つ存在になるんだよということを、神様はここで予言をされるわけであります。神様の御力を表すために、このあなたの子供たちを私は用いるんだよっておっしゃった。皆さん、神様の答えは、それまで私はどうなるんですかって祈っていたこのリベカに対して、神様のご計画を表す答えでありました。この答えは、本当にリベカにとっては祈りが、自分の焦点が 私はどうなるんですか、私はどうなるんですか、私は苦しいです、私に焦点が当たっていたのに、神様の答えによって神様に焦点が変わっていく、そういう出来事でありました。昨日もですね、一つの学びをしていたんですけれども、昨日息子とっていうか初めと二人で主の祈りについてちょっと学んでおりました。で、主の祈りってこんな祈りだねって話をしていたわけでありますけれども、その中でですね、これは息子の方に教えられたことであるんでありますけれども、この主の祈りを読んでると、この自分、主の祈りにはどんな力があるでしょうかって話だったんですね。どんな話、力があるだろうか、主の祈りによはどんな祈りだろうか、主の祈り、今日もお祈りします、このもうすぐメッセージが終わった後に、お祈りをする主の祈りでありますけれども、その祈りによって自分の焦点が、私たちの焦点が本当に自分から神様に変えられる、そんな感じがするって話してくれました。本当に、そうだなと思います。私たちは祈る前は、いや、主の祈りだけじゃなくて、すべての祈りがそうだと思いますけれども、私たちは祈る前は、本当に自分の苦しみがあり、自分のこの痛みがあり、自分のなんか何とも言えない気持ちがあり、どうしてですかっていう思いや、私は傷ついてますとか、いろんな思いがあるかもしれない。でもその祈りの中で神様の前に出てくときに、自分の焦点が私たちから神様に変えられていく、私たちの祈りってそうなんじゃないか、神様の答えってそうなんじゃないかと思います。神様はこのリベカにもそのことをしてくださいました。私が苦しいんです、私が悩んでるんです、私がどうしていいかわからないんです、私はどうなるんでしょうか、その叫びに対して神様は、私はあなたに計画を持っているんだよ、私はあなたのこの子供たちから二つの民を起こそうとしているんだよって、焦点を神様ご自身の導き、神様ご自身の身思いに向けてくださいました。それからもおそらくリベカのお腹の中で、ヤコブとエサウはずっと蹴り合いをしてたと思います。本当に戦い、取っ組み合いして押し合いをしてたと思います。出てきてからも、弟がお兄さんのこのエサウの足を、かかとを掴んで出てきたって言います。で、生まれてからもいろんな戦いがありました。でも、問題がなくなってしまったわけではない。この祈ったら問題が全部なくなってしまったわけじゃない。でも、このリベカの焦点が自分から神様に向けられた。祈りには、本当に私たちの見えているものをガラッと作り変える力があるのであります。それが神様のリベカへの答えでありました。先ほど賛美をした最後の賛美の中で最後に歌った曲は中村雄二先生が作られた歌でありますね。健やかな時も、やめる時も祈りますという歌であります。本当に、先生が病の中で、何度手術を繰り返しても、今度こそ完全に治るだろう。そう、本当に、いや、もう多くの人々が祈っていた。先生方も祈りの人ですからね、本当に祈ってました。周りの人も祈ってました。いや、もう私たちも祈りました。世界中のこの人々が祈りました。でも、何度手術をしても問題がなくならない。でも、その中で先生方が本当に神様を見上げてハレルヤと賛美しながら、ご奉仕をしてくださっている。その中に神様の御業を見させられます。本当にこの間いらっしゃった時にはもう一年も前のことになりますが、この 膀胱に穴が開いてしまって尿がこの直腸の方に直接流れてしまうということが起こったそうであります。本当にどうしてだろうってことだと思います。でも不思議なことに、その膀胱から漏れている尿によってこの直腸にある可能している部分をいつもいつもきれいに流して熱が出ないで守られてるんだ、本当に神様なさることは私たちの思いを超えてるんだってことをお証しをしてくださっていました。私たちが祈るときに本当に神様の全能を信じて祈ります。で、神様は祈りに応えて御業を成してくださいます。でもしばしば私たちが願ったように聞かれないときがあるかもしれない。でも神様は私たちの目を開いて、状況がどうであれ私たちの目を開いて神様の御心を表してくださる。本当にだから祈ろうじゃありませんか。どのような答えがあるかわからない、どのように答えられるかわからない、でも本当に私たちは祈り続けていきたいと思う。一つの祈りが願ったように聞かれないからダメなんだって絶対思わないでほしい。そんな時にも神様はあなたに語り続けてくださっている、あなたに触れ続けてくださっている、そして御業をなそうとしていらっしゃる、そのことを信じて祈り続けていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたには私たちの見えないものも見えていて、あなたは私たちが自分ではわからない ものも分かっておいでになって、私たちにあなたの御業をなそうとしていらっしゃることを信頼申し上げます。本当にあなたを信頼して、あなたに私たちの生涯をお任せいたします。でもそれは決してあなたに祈ることをやめてしまうのではなく、いつもいつも心にあることをあなたの前に持ち出し、あなたから答えをいただいて立ち上がっていく歩みであることを覚えます。神様、あなたの前に私たちの心をすり出して祈ります。主、あなたが祈りに応え御業をなしてください。祈りに応え私たちの心を取り扱ってください。祈りに応え私たちをあなたの身元に引き上げてください。本当にあなたとの時間を、あなたと共に過ごす時を本当に祝福し、幸いな時としてくださいますようにお願いを申し上げます。どうかどうか私たちがあなたと共に歩む時に、こんなに素晴らしい歩みなんだということを味わわせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。